こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は土屋健によるブルーバックスの新書で、地球生命の進化史を扱うカラーズ説シリーズの古生代編にあたる生命の誕生から複雑な多細胞生物の質、海中での生態系の拡大、そして陸上進出や探求類の登場に至るまでを、先カンブリア時代からペルム紀までの流れに沿って整理している化石写真や復元画を多用し、古生代の生物を単なる名称の列挙ではなく、環境変化と適応の連鎖として理解できるよう構成されている点が特徴である。進化の背景には捕食と被食の関係、高組織の発達、目の獲得がもたらした変化などメカニズム面の説明も含まれる。一般読者にも読みやすい語り口で、古生物学の基礎と進化の大枠を視覚的に学べる入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生命誕生から探求類までを7つの地質時代で追う古生代史の骨格、本書の基本構造は、古生代を先カンブリア時代、カンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、ペルム紀という7つの時代に分け、生命史の連続した変化として示す点にある。単に代表的な生物を並べるのではなく、各時代で生態系の主役がどう入れ替わったかを追うため、読者は進化を断片ではなく流れとして把握できる。生命の最初期から多細胞化、海の繁栄、陸上進出、そして哺乳類へつながる探求類の出現までが一本の線でつながるため、古生代が現在の生命世界の基盤を形作ったことが理解しやすい。時代ごとの区切りは地球環境や大きな生物層の転換点とも対応しており、進化が孤立した出来事ではなく地質学的背景と不可分であることを示している。こうした章立ては古生物学の初心者が全体像をつかむのに特に有効である。次に、化石写真と復元画が進化の理解を具体化する視覚中心の解説。本書の大きな特徴は、豊富な化石写真とカラー復元画を組み合わせ、古生代の生物を見える形で理解させる点にある。古生物学は名前や分類だけでは実感しにくい分野だが、骨格や殻、痕跡化石などの実物資料、そこから再構成された生態像を並べることで、読者は研究がどのように生物像を復元するのかを追体験できる。さらに、復元画は単なるイメージ、イラストではなく、当時の環境や体表構造、生活様式の違いを考える手がかりになる。例えば、海中の生物群集や陸上植物が広がった後の景観は、化石だけでは把握しにくい空間的な関係を補ってくれる。視覚資料が多いことで、専門知識の少ない読者でも理解のハードルが下がり、同時に上級者には標本と復元の対応関係を確認する資料としても機能する。図版は装飾ではなく、内容理解の中核として設計されている。さらに、光スイッチ説と群核競争で読むカンブリア紀の加速的多様化。本書は、古生代の中でも特に重要な転換点としてカンブリア紀の急速な多様化を扱い、その背景説明として光スイッチ説を紹介している。これは目の獲得が生物の行動や相互作用を一変させ、進化を加速させたという考え方である。捕食者は獲物を見つけやすくなり、被捕食者は防御や逃走の能力を高める必要に迫られるため、両者の間で群核競争のような関係が生まれる。本書の意義は、カンブリア大爆発を単なる突然の奇跡として扱わず、生物間相互作用の強化という説明可能な枠組みで理解させるところにある。また、硬い殻やトゲなどの防御構造が進化した結果として化石に残りやすくなったという点も示され、なぜこの時代の生物群が豊富に知られているのかまで説明が及ぶ。進化を形態の変化だけでなく、感覚器と攻防関係の変化として捉えることができるのが重要である。そして、海から陸へ広がる生命史を植物と動物の同時進行として描く。本書は古生代を海の生物が主役だった時代としてだけでなく、陸上へ生命活動が拡張していく時代として描く。特に石炭紀以降は大森林の形成、昆虫の大型化、脊椎動物の陸上適応など、複数の系統が同時に変化していく点が見どころである。ここで重要なのは、陸上進出が動物だけの物語ではなく、植物の拡大が先行したり並行したりしながら、生態系全体を組み替えたという視点である。植物が陸地を覆うことで、土壌や酸素量、食物連鎖の基盤が変わり、それが昆虫や脊椎動物の進化に影響したと考えると、各生物群の変化が連動していたことが見えてくる。さらに、石炭紀の巨大昆虫のような現象は、当時の環境条件と結びつけて読む必要があるため、進化を気候や大気組成の変化と関連づけて理解する力も養われる。単なる海中生物図鑑ではなく、陸上生態系の成立までを視野に入れた構成が本書の強みである。最後に、絶滅まで含めて進化を描き、古生代を現在の生命史へ接続する。本書が扱う古生代は、 繁栄の歴史であると同時に終末へ向かう絶滅の歴史でもあるペルム期末の大量絶滅に向かって、生態系がどのように変化し、どの系統が次の時代へつながる準備をしていたのかを考えることで、進化が単純な進歩ではないことが理解できる。絶滅は失敗ではなく、生態系の再編を促す大きな出来事として描かれ、残った系統が後のナー世代や新世代の多様化の土台になる。こうした視点は現在の生物多様性を考える上でも重要である。現代の生物は突然出現したのではなく、古生代の長い試行錯誤と選別の結果として存在しているからである。本書は科学的知識の更新を前提に、化石の発見によって生物像が変わりうることも示しており、進化史を固定的な教科書知識ではなく、研究が進み続ける動的な学問として読ませる。歴史の最終局面まで含めて描くことで生命史の奥行きを実感できる。結論として、本書は古生物化に初めて触れる読者から進化史を体系的に整理し直したい読者まで幅広く向いている。特に恐竜中心の一般向け尖閣結書では満たしにくい。生命の始まりから古生代の生態系形成までを見通したい人には有用である。化石写真と復元画が多いため、文章だけでは把握しにくい古代生物の姿や環境変化を具体的にイメージしやすく、時代ごとの生物層の変化も追いやすい。加えて光スイッチ説や捕食者と非捕食者の関係など、進化を駆動する仕組みの説明が入るため、単なる生物名の紹介に終わらない点が強い。類書と比べると、古生代に対象を絞りながらも海から陸への展開、絶滅、探求類の登場までを連続した物語としてまとめているため、全体像の理解に向く。視覚性と理論性の両方を備えた古生代の入門書として位置づけられる一冊である。ご支援いただける場合は土屋健ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。